はい、こんにちは、こんばんは、タコラジの鍋です。今日はですね、つい最近ブルーレイを買って見ました映画の話をしようと思います。その映画の名前はですね、王宮の夜鬼という映画なんですけれども、日本では去年2019年の9月に公開された韓国映画ですね。韓国の、平たく言えば歴史もののゾンビ映画です。韓国のゾンビ映画っていうと、2年ぐらい前ですか、新幹線ファイナルエクスプレスでね、ちょっとタイトルがふざけてるんじゃないかなっていうんで話題にもなりましたけども、意外と正統派のゾンビ映画ということで私も映画館行ってみましたし、皆さんも結構評判も良く、ね、面白かったって、エンターテイメントとしてすごくよくできたゾンビ映画だねっていうことでね、話題になりましたけれども、その後に、またこの韓国はゾンビ映画の名作を作ってしまったという気がします。韓国はですね、歴史ものっていうんですか、時代劇っていうんですか、結構盛んですよね。韓流ドラマなんていうのも、ね、昔からブームになってますけども、一定層その、歴史もの、時代劇っていうのもあって、よく NHK なんかでもね、なんかよく放送してたりしますけども、ちょっと変わった帽子を被ってるのが印象的なんですが、私なんかはね。その韓国の歴史もので、その時代でゾンビものっていう感じです。王宮の夜鬼っていうのは、王様の宮殿の夜の鬼って書いて、夜鬼。この夜鬼っていうのが要はいわゆるゾンビなんですけども、この夜鬼ゾンビとはちょっとまだ厳密にはちょっと違ってですね、どちらかというと吸血鬼、ヴァンパイア的な要素が強いように思います。うん。まあ、刀で切られたりしても、まあ、死なない。で、殺すには首を跳ねるか、心臓を刺すか、あとは火で炙って燃やす。で、苦手なものは太陽。太陽に浴びるとですね、皮膚が焦げちゃうんですよね。だまんまこう、吸血鬼なんですよね。ゾンビ映画っていう触れ込みで確かやってましたけども、まあ、ヴァンパイアですよね。ジョン・カーペンター監督の最後の聖戦か。ヴァンパイア最後の聖戦。あれに出てきたヴァンパイアに結構近い感じしますね。ゾンビ的だし、いわゆるオールドスクールなその吸血鬼の要素も持ってる。あとステイクランドとか私も好きなんですけども、あの辺のちょっとゾンビっぽい要素のある吸血鬼ですね。日本でやっぱ吸血鬼って言うとちょっと意志があって、ちょっと貴族チックで、多分やっぱトム・クルーズとかのインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアですか。あの辺のイメージが強いのかもしれないですけど、ちゃんとね、人の言葉を喋って昼間は寝ててみたいな印象がありますけど、この映画では夜鬼っていうのはその知性はなくて、完全に本能に従って生きているので、まあ、まさにゾンビ的なんですけども、性質としては吸血鬼に近い。で、また噛まれた人が、その夜鬼になってしまう。ということで、ゾンビやヴァンパイアの要素が非常に強い。まあ、もともとね、ゾンビ自体がそのヴァンパイア要素から、生み出されたものではありますけれどもね。映画のゾンビですね。ブードゥーのハイチのゾンビとはまた別の話で。で、この映画なんですけれども、とても面白かったです。私非常に熱中して見てしまいました。2時間ぐらいの映画なんですけども。まあ、韓国はこういうエンターテインメントを作るのは非常にうまいなっていう感じですね。韓国映画はやっぱサスペンスとかですね。あれちょっとグロい残酷な感じの映画も非常に面白いですけども、このエンターテインメントに徹した時もやっぱりすごいなっていう感じですね。舞台としてはですね、1600年代中頃ですか。日本で言うと江戸時代がまだ始まって、多分4、50年ぐらい。その頃の朝鮮っていうのは、中国がですね、明という国があって、その明がちょっと、衰退してですね、その後に出てきた清という国ですね。日清戦争の清ですね。清いという字。その清という国がやっぱ力が強くて、その清の国に攻められてですね、まあ、もろもろあって降伏して、清のまあ属国のようなポジションだったらしいんです。まあ、支配されていたというわけではないですけど、はそのまあ同盟関係を結んでいたようなもんなんでしょうかね。ただその代わりその戦争に負けてるわけで、王子を差し出して、あと、その当時はまだ明との同盟を結んでいたんだけど、明との同盟を破棄させられて、清と手を組めと。 いう感じでは、秦の部下のような感じの国になっていたようです。これは歴史的事実についてはね、いろいろあるかもしれないんで、あくまでもちょっと参考程度ということで。で、この時代に朝鮮王朝の王様がいて、で、主人公はですね、第二王子なんですね。お兄さんがいて、第一王子がいて、二番目の王子が主人公。で、この主人公がヒョンビン。ヒョンビンって私も名前と顔ぐらいはなんとなくしても、いわゆる韓流スターですよね。イケメン韓流スター。で、この映画ですね、そのイケメン韓流スター二大共演ということで、敵役になるのがチャンドンゴンさん。まあ、これまた私も名前ぐらいは知っているっていう感じの有名な韓流スターさんなんですけども、このヒョンビンとチャンドンゴン二大韓流スター共演ということで結構売り出してましたね。まあ私その韓流スター系はちょっとあんま詳しくないんで、純粋にその映画の内容だけで言いますけども、もう映画の内容としてはもう完璧に面白かったです。ゾンビ映画としての要素もあり、アクションエンターテイメントとしてもあり、ということで、まあ頭空っぽにして見てもいいし、抑えるところはしっかり抑えるという。っていう感じですかね。なのでちょっとね、ストーリーの、肝心なところネタバレはせずに、こんな感じで面白かったよって話ができればいいかなと思いますね。その要は1600年代の朝鮮王朝で、まあ腐敗してたわけですね、政治が。もう完全に秦の属国みたいになってて、王様はもう民のことは顧みず、もう秦の言いなりで、で、贅沢して、みたいな感じだったんです。で、それを憂いたですね、こんなんじゃいかん、ということで王子が、謀反を起こそうとするんですよ。では王様を、追い出してというか、自分が王様になってもう一回国を立て直そうということをしようとするんですが、それがバレてしまって、謀反を起こした仲間たちが要は拷問に遭ってしまう。で、それを見かねた第一王子は、私が責任を取るということで自害をするわけですね。私が責任を取って死ぬので、その代わり王様は目を覚ましてくれと。実際の父親ですね。お父さん目を覚ましてくれと。この国はもう病んでると。ね。ちゃんと立て直さなきゃいけないんだ。っていうことで自害するわけですよ。そこから話が始まります。それと同時にその、謀反を起こそうとしていた一派がですね、まあいくつかあるわけなんですけれども、そこの、要は海外のですね、黒船。南蛮の黒船ですね。日本にも来てましたけども、そこと取引をしてですね、鉄砲を買い取ろうとしている一団がいるわけですよ。で、その黒船経由で、そのゾンビウイルス的なものがね、韓国の国内に入ってきてしまうわけですね。まあよくある感じですけど、そこからその盗賊野党というんですかね、雇われ野党みたいな人たちが噛まれて、そこから国に徐々に広まっていく。で、第二王子のヒョンビンさんはですね、その、お兄さんの自害を、まあ自殺した、その事件の後に、真に、要はなんでしょう。まあ人質にされてたんですよね。その歴史的なことでも。朝鮮王朝はその真の属国になるにあたって王子を差し出してるので、多分それが第二王子、この主人公になるヒョンビンさん。で、帰国します。で、なんで、帰国したのかといえば、お兄さんからその遺書を預かってたと。俺は死ぬかもしれないけれども、うちの奥さんをね、身ごもってる奥さんがいるわけです。奥さんを助けてやってくれと。そして真に連れ帰ってやってくれと。それを頼まれてたんですよ。なので、その遺志を継ぐために、韓国に帰国します。で、このヒョンビンがですね、非常にこう、ひょうひょうとしたキャラクターで、まあ結構チャランポランな感じなんですけど、やっぱりこう弟っていう感じのキャラクターまんまで、お兄さんはすごいね、真面目で国のことを考えてるんですけど、弟は所詮王様になんかなる気ないし、基本的にはその秦、その当時は韓国よりも、朝鮮よりも中国、秦の方がだいぶ栄えていたので、秦はすごいいい暮らしができる。贅沢して、で、綺麗なお姉ちゃんもいるし、もう女たらしなんですよね。楽しく生きていこうよみたいな感じの人なんですよ。で、その、お付きのですね、従者を一人従えて、朝鮮に帰ってくるんですけども、この帰ってきた先で、その、ヤキ、ゾンビ、パンデミックに出会うわけですね。で、そのゾンビパンデミックを鎮圧するっていうところと、あとさっきお話したチャンドンゴン、実はこの王様の側近で一番偉い、王様の次に偉い人なんですけれども、 実はこの人は王様をね、転覆して、国を自分のものにしようとしてるんですよ。なので、このヒョンビン対チャンドンゴンっていうストーリー、そして、人間対ゾンビっていうストーリーが同時に進んでいく感じですね。で、まあ、見どころとしてはですね、非常にこのアクションが優秀でして、やっぱりこのアジア映画、韓国映画、ワイヤーアクションがですね、非常に使われておりまして、まあ、そのヒョンビンもいわゆる剣の使い手という設定なので、まあ、バッサバッサと切りますし、あとゾンビたちも飛びは走るわ。で、仲間もいるんですけども、そのヒョンビンにはですね。まあ、この国に帰ってきて、そのゾンビパンデミックに出会ったことで、出会う仲間がいてですね。実はその、お兄さんの腹心だった人たち。お兄さんの部下だった人たちが、こう仲間になってくるんですね。弟の王女は持ち上げて、もう一回国を立て直してもらおうということで。そのアクション映画につきものの仲間ね。で、ヒョンビンはですね、結構大きめの刀を使うんですよ。結構太い、遠身が太くて、マグロを解体するような感じの太い包丁あるじゃないですか。あれをちょっと寸を詰めた感じの、でっかいナタみたいなね。細身のでっかいナタみたいなやつを振り回して戦うんですよ。これなかなかかっこいいですよね。モンハンのちょっと立ちみたいな感じね。で、仲間のリーダーとなるのが、王子のその、第一王子の付き人だった人、いわゆる侍的なですね、片手剣の使い手なわけですよ。で、その妹が弓使いなんですね。この映画全体的に、昔の日本のあの角川映画が元気だった頃、私が子供の頃見てた、里見八犬伝とかね、あの真田広之さんと薬師丸ひろ子、まだ二人とも若かった頃、やってたようなアクション時代劇ですね。あと魔界転生とかね、沢田研二さんが天草四郎をやったやつ、あのぐらいの時代の映画の感じがすごくするんですけど、この弓使いの女の子がですね、里見八犬伝の時の薬師丸ひろ子にちょっと似てるんですよ。あの服装とかもですね、弓使いのその、まあ、汚い格好なんですけど、薬師丸ひろ子はそのお姫様だったんですけど、一貫身を隠すためにその農民みたいな格好をするんですが、その時の格好に似てて、そして弓使いなんですよね。これもまたかっこいいんですよ、この子。で、あと他の仲間に槍兵ですね。あの、お坊さん。僧兵ですかね。日本の僧兵みたいな感じですね。南無阿弥陀仏ってお経を唱えてましたけども、槍兵がいて。あともう一人がですね、刀鍛冶のあの、ハンマーみたいなのを持ってるんですよ。なんかもうまんまモンハンみたいなんですね。太刀に、片手剣に、弓に、槍に、ハンマー。ね。こういう、なんていうんですか、仲間揃ってる感みたいなのがやっぱ燃えるじゃないですか。少年漫画チックというかね、アクション映画にはお約束っていう感じで、もうこれも見どころですよ。で、かたやそのチャンドンゴンもですね、かなりやっぱこう、腹に一物あるというか、悪役を完全に演じきっててですね、まさに、完全なる悪役ですね。もう自分のために、こう、国を手に入れる。まあ、この人も完全に悪役とは言っても、やっぱ彼には彼なりのですね、理屈もやっぱあるわけなんですよ。さっきも言ったように、朝鮮王朝がその真の属国になっちゃってると。で、チャンドンゴンは、朝鮮を朝鮮のものに取り戻したいんですね。だその今の王様を、なんていうんですか、下ろして、で、真との関係を断ち切って、そして朝鮮の王としてもう一回、朝鮮王国を作り直そうっていう。まあ、純粋、なんですか、国粋主義者みたいな。ちょっと行き過ぎちゃってる感じなんですけども、まあ、彼なりの正義はあるんでしょうが、でも、ま、一応この映画では、いわゆる分かりやすい悪役として書かれてるんですね。で、その彼も結構ね、剣の使い手で、まあ、最後の方でやっぱ戦うわけなんですけども、もうとにかくアクション見どころですね。で、全体的なそのシナリオの流れとしては、やっぱりその、ゾンビ発生があって、で、それがまあ王宮に飛び火するわけですよね。で、王宮での防衛戦みたいなのもあってですね。これもまたね、あの広いシーンをこう空撮したりだとか、多数の兵士対多数のゾンビみたいなのとかね。あの門のところこうせめぎ合って、やーやーやーやーをこう戦い合うみたいなシーンとかっていう、本当に戦記スペクタクル的な、もう大河ドラマかみたいな感じの、もう見どころのあるシーンがたくさんで、 本当ね、スケールが違うなって感じですね。で、そういういわゆるその、何ですか、戦争物的なカタルシスばかりかと思えば、時にはその狭いですね、監獄でのシーンなんかもあって、ちゃんとその狭い通路での戦いね、大量のゾンビが狭い通路を追っかけてくる中をこう抑えて、先に逃げていくみたいな感じのシーンもちゃんと抑えてあるし、場面展開もですね、かなりしっかりしてる。シナリオの組み立てがすごく分かりやすくてしっかりしてるんで、飽きることなくずっと見てられますね。何せそのキャラ付けがね、さっき言った通りしっかりしてるんで、敵味方の関係とか、この人誰だっけみたいなのあんまないので、すごく分かりやすい。本当に少年漫画っぽいシナリオ展開ですかね。で、まあ、お兄さんの遺書の、まあ、遺書ね、書いてあったことを、こう、成し遂げるために帰ってきたわけなんですが、実はこの人、その、チャランポランなようでいて、実は、お兄さんのことをすごく真剣に、こう、慕っているキャラなんですよね。よくありますよね、そういうね。ふざけてたのに、実は真面目なやつだったパターン。で、この、チャンドンゴンは、あ、チャンドンゴンじゃない、ヒョンビン。ヒョンビンは、実はそのお兄さんは、奥さんがいて、で、赤ちゃんを身ごもってるわけですけども、そのお兄さんが要は謀反を起こしたということで、その奥さんも幽閉されちゃってるんですよね。その奥さんを要は連れて帰ってほしいってさっき言いましたけれども、成し遂げるために、みたいなちょっと熱い、こう、兄弟の友情みたいなものをさりげなくこう入れてきてたりとかしてですね、意外とこの、侮れない感じの、ただのアクションスペクタクルではなくて、ちゃんとそのゾンビものとしてのね、人同士の思いの絡みみたいなとか。あとね、いろんな結構いいキャラが出てくるんですよ。その仲間のキャラたちもみんな一人一人いい見せ場があるんですけれども、あのね、ハンマー使いの人とかね、良かったですね。あとその、まあ仲間のチームのリーダーとなる剣士ね、片手剣使い。彼のね、あの最後のバトルシーンもね、良かった。うん。クライマックスのね、彼の見せ場があるんですよ。ほんとかっこいい撮り方でね、撮影もかっこいいしね、もうシチュエーションの作り方がもう泣かせるんですよ。いちいち。かっこいいわ、みたいな。もうゾンビものとしてのこの、何ですか、要素がね、詰まってる。あのゾンビものって言ってやっぱりその、親しい人が噛まれちゃって、ね、この人がゾンビになる前に殺すのか殺さないのかとかね、よくありますけれども、この映画もちゃんとそういう要素がやっぱあって、その、人としてどう生きるのかみたいな。そのチャランポランで、見た目その女たらしな感じの第二王子ヒョンビンが、その民にですね、いろいろ王様としてもう一回国を立て直してくれって言われるんですけども、全然そいつは王様になる気なんかないし、国が滅びたとしても、それはもう朝鮮の運命だったんだ。ぐらいの、結構ドライな人なんですよ。あくまでも自分はお兄さんとの約束を果たすためだけに来たと。お兄さんの奥さんを真に安全なところに連れ帰る。ただそれしかもう興味はないってずっと言ってるんですけども。でも、そんなチャランポランな、ね、ヒョンビンが、やっぱりだんだんこう自分の中にあるこう熱い血がですね、湧き上がってきて、人として生きるっていうのはどういうことなのかとか。あと、王様っていうのは、どういう意味があってその王様っていう言われるものなのか、みたいなことも考え直すっていうシナリオになってるんですよね。その王として生きる。人として生きる。とかっていうその大きい問題と、でもやっぱり自分はお兄さんの願いを聞き届けたいんだっていう。そのすごく個人的な思いみたいなね。そういうのがいろいろ絡み合っていく。そこにそのゾンビパンデミックと、あともう国をひっくり返してやろうとしているチャンドンゴンと、こういったいろんな要素がもうぐっちゃぐちゃに混ざっているんだけども非常に見やすいっていう。素晴らしいですね。で、ゾンビ映画としてはその、グロ要素みたいなのは結構控えめですが、まあ、首がポンポン吹っ飛んだりはします。ただそんなに内臓を引きずり出してこうぐちゃぐちゃ食うみたいなシーンはなかったし、どちらかといえば、ちょっとこう爽快な、テンポの感じの映画なんで、そこまでグロさは感じないかもしれないですね。血しぶきもまあ多少は飛びますけど、そんなにスプラッタ映画ほどにびっちゃびっちゃにはならないですし、うん。断面もね、黒くなってたから、それほど耐性がない人でも大丈夫じゃないですかね。怖いっていう感じよりは、 スペクタクルって感じですかね。アクションスペクタクルゾンビ映画時代劇。これはもう本当に超おすすめです。エンターテインメント映画としてね、非常によくできてる。そしてね、このさっき見たけど、その人としてみたいなやつがいくつかやっぱ入ってて、人として死ぬことを選ぶとかね、俺はこの人間でいるうちに死にたいんだみたいな、ありますよね、ゾンビ映画だとね。で、かたやそのゾンビヤキになってしまうんだけれども、このままだとヤキになってしまうんだけれども、でもそれでもそういう苦しみを背負ってでも任務を遂行しようとする軍人とかね、熱いでしょこういうのね。私はもうここまでだから殺してくれみたいなんだけども、でもあなたにしかできない仕事があるっていうことで頼まれて、自分がそのゾンビ化してしまうリスクを背負っても任務を遂行しようとするみたいな。もうね、泣かせる、あっちこっちで。もうね、王宮の駅、今ブルーレイも出てますから、多分レンタルもあるでしょう、当然今も販売があるんで、ぜひ見ていただきたい。ゾンビ映画好きな人、あと韓国の歴史ものが好きな方、あと単純にアクション映画ね、アジアのワイヤーアクションとかのアクション映画が好きな人とか、歴史ものとかね、そういうの好きな人、ぜひ見ていただきたい。面白かったですね。最後どうなるのかとか、私がこの言いたいけど言えないすごくいいシーンの数々とかをぜひ見ていただきたい。そしてもう見たらね、話したい。本当に。あのシーン良かったよね。あの人のシーン良かったよね。みたいな話がしたいです。はい。あと、韓国の歴史もののゾンビものっていうとですね、ネットフリックスにキングダムっていうのがあるんですよ。キングダムって言うと、日本の漫画ね、映画化もされたあれが有名ですけども、ネットフリックスにキングダムっていうやつがあって、それもね、このちょうど朝鮮王朝の時代劇のゾンビものなんですよ。王朝の、宮殿の中で王様がゾンビ化しちゃうんですね。で、そこから、こう、国中にですね、いろいろゾンビ化が始まってて、要は、ソウルの王宮に向かって、こう、ゾンビの大群がだんだん迫ってくると。で、王様の世継ぎとなる、またここでも王子様が主役なんですけども、その王子が、こう、その原因を調べたりとか、対策を練ったりしながら、こう、旅をしながらですね、ゾンビと戦って、で、王宮にこうゾンビがたどり着くのを何とかしてこう防ごうとする。そのゾンビもやっぱ吸血鬼タイプね。うん。昼間の光に弱いっていうやつで。あとこっちはね、もう一個ね、面白い要素が入ってるんで、これ全6回ぐらいのドラマシリーズで、まだシーズン1しかやってないんですけど、シーズン1の最後ですごい秘密が分かって、マジかってなるんですけどね。今シーズン2も一応作ってるらしいです。なので、そちらも期待してますが、なので今回のこの王宮の夜鬼、これは映画ね、2時間。で見れます。あと、ネットフリックスのキングダムっていうのも、これもね、同じ世界観ですから、結構楽しめると思いますので、両方おすすめです。はい。いや、今日はね、ほんといいゾンビ映画を見たなと思って、ゾンビ映画というか、熱い映画を見たなっていう感じですね。なので、ぜひ、皆さんも見てください。はい。タコラジ、今回はここまでです。また次回よろしくお願いします。